ペンライトをお持ちの方はどうぞおつけください。起きよ、光を放て。あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかしあなたの上には主が輝きいで、主の栄光があなたの上に現れる。賛美歌263番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌263番です。 お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、闇の中に光を創造し、絶望の中に希望を与える神様、今宵私たちは誠の光、誠の希望である救い主主イエスキリストの誕生を祝うために集いました。ここに集まった私たちは神を忘れ、傲慢な行いをする罪人です。主なる神様、あなたは罪と悪の力に苦しむ私たち人間を顧み、あなたの一人も送ってくださいました。御子は誠の光、誠の希望、誠の救い主としてこの世にお生まれになりました。そして私たちの隣人となり、苦しむとき、悲しむとき、不安と孤独の中にあるとき、すぐそばにいて寄り添ってくださいました。御子はご自身によってあなたの計り知れない恵みと慈しみを表し、神の国を明かししてくださいました。そして今も私たちに寄り添い、歩みを導いてくださっています。あなたの大いなる愛に感謝いたします。神様、御子イエスキリストがこの世界と私たちのためにすべてを捧げられたことを改めて思います。ここに集う私たちが深い感謝の思いでクリスマスを祝い、信仰を新たにすることができますよう祈ります。ただいまからこのクリスマスに御言葉を解き明かされる松原望牧師を祝福し、守り導いてください。また聞く私たちに神様のことを受け入れる柔軟で謙虚な思いを与えてください。この祈りを主イエスキリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。賛美歌262番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌262番です。 座りください。聖書をお読みいたします。新約聖書2ページです。マタイによる福音書第2章1節から11節。マタイによる福音書2章1節から11節です。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来て言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の祭司長たちや律法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。
先日市民クリスマスがありました。北陸学院を使わせていただいて行われたもので、その中で北陸学院の生徒さんたちがクリスマスページェントをしてくださっていました。この時期になるとよくクリスマスページェントを見る機会があります。まあ、教会の中ですることも多いのですけれども、まあ、なかなか教会一つの教会でそれをするということがだんだん難しくなってきているかと思います。北九州にいた時も西南女学院の生徒たちがクリスマスページェントをしていたのを見たことがあります。まあ、それぞれに工夫を凝らしてイエス・キリストのご降誕の様子を劇として観客に見せている、とても素晴らしい劇だと思います。そこに登場する人々、また周りで歌う人々、またそれを照らすさまざまな役どころの人たちがおります。で、そういう人たちによって一つの大きな素晴らしい劇が成り立っていると言ってよいかと思います。マタイによる福音書、ルカによる福音書の中で登場するのはヨセフとマリアで、マタイによる福音書では東から来た占星術の学者たち、ルカによる福音書では羊飼いたちが登場人物として出てきます。もちろんそれぞれの福音書には天使が現れたということも記されております。 クリスマスページェントではどの役も大切な役どころですので、どれ一つ書いても完全とは言えなくなってしまいます。マタによる福音書を読んでいきますと、東から来た先生室の学者たちが出てきており、そしてこの学者たちが謎めいているということもあってか、多くの人々の想像力をかきたててきたということがあろうかと思います。この時期になりますと、よくクリスマスカードがお互いに送ったり送られてきたりもします。で、そこに描かれている絵も非常に毎年毎年工夫を凝らして、よくもまあこれだけ多くの発想が生まれてくると。全く同じというものはほとんどない。毎年工夫を凝らして、また自分で工夫をしてカードを送っているというのも見ることができます。で、その中でもやはり東から来た先生室の学者たちがモチーフとなるというのは多いのではないかと思います。絵画の中でもこの3人の博士たちが幼子イエスを礼拝しているという絵が多くありますし、また直接ではありませんけれども、小説の中でこの先生室の学者たちに関わる物語が書かれてきたということもあります。子ども向けの話としては、4人目の博士さんという物語があります。まあ、私たちは伝統的に東から来た先生室の学者たちは3人というふうに思っていますけれども、3人という数字は出てきません。ただマタイによる福音書にはこの先生術の学者たちが持ってきた贈り物が黄金、乳香、もつ薬という3つの贈り物であったということから、この先生術の学者たちは3人だったのだろうというふうにまあ推測しているわけです。4人目の博士さんという物語は、まあ、それを元にして実は4人目がいたんだよと、その4人目は幼子が生まれた時には間に合わなかったけれども、こういう理由があってという話が、まあ、そこになされているわけです。また聖書の話は直接出てこないんですけれども、賢者の贈り物という小説もあります。短編小説ですけれども、これも心温まる小説です。おそらく皆さんもこの小さな物語を聞いたことがあるのではないかと思います。このようにいろいろな人がこの東から来た先生術の学者たちの物語を聞いて、そして想像力をかきたてられて、いろんな物語を自分の心の中に作り出してきたという歴史があるのではないかと思います。この東から来た先生術の学者たち、今私たちは新教大学聖書を使っておりますので、先生術の学者という言葉になっております。昔は博士という言葉が使われていました。面白いことに、一番新しい翻訳の聖書協会共同訳もまた博士と翻訳をしています。口語訳聖書が博士だったのを新教大学聖書は先生術の学者とし、そして一番新しい聖書協会共同訳はまた博士というふうに元に戻ったということになるわけです。まあ、どちらの言葉にしても正確ではないというか、この言葉が何を意味しているのかよく分かっていない。もともとの言葉はマゴスという言葉ですけれども、これは昔のペルシャ帝国の時代、まあ、紀元前に栄えたペルシャ帝国にいた一つの民族の名前ではないかというふうに言われています。特殊な能力を持っている、特殊な知恵を持っている、そこから魔術師であるとか先生術の学者たちというイメージがそこから起こってきたようであります。で、特にマタイによる福音書では、星を見たのでエルサレムにやってきましたというこの学者たちの言葉から、先生術の学者なのではないかということで、まあ、先生術の学者という言葉を使って翻訳をしたということであります。まあ、実際にはこの学者たちが何者であるのかということはよく分かっていません。ただおそらく確かと思われるのは、彼らは異邦人であった、すなわちユダヤ人ではなかったということであります。 でなぜユダヤ人でない彼らがわざわざ遠いところからこのユダヤにエルサレムにやってきたのか、彼らはユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか、私たちは星を見たのでやってきましたというふうに言いました。彼らは単に興味本位でやってきたのではありませんでした。それは彼らが持ってきた黄金、乳香、もつ薬という非常に高価な贈り物を携えてきたということからも、決して単なる物珍しさからやってきたというのではなくて、喜び勇んでやってきた、何としてでも一目その方にお会いしたいという熱い思いを持ってやってきたということであります。でそのような東から来た先生術の学者に対してユダヤの人々はどうであったかというと、それを聞いたユダヤの王ヘロデはまず不安を覚えた、そしてエルサレムの人々も同様であったというふうにマタによる福音書は記しております。要するに誰も喜ばなかったということなのです。これにはおそらく訳があったと考えられます。これはマタによる福音書のもう少し後の方に出てきますけれども、実はヘロデは自分の地位が脅かされるのを非常に恐れており、そしてそのような危険人物を次々に殺害するということを行っていました。そして実際このマタによる文書ではユダヤ人の王として生まれた方というのはベツレヘムにいるらしいということで、ベツレヘムにいた多くの子どもたちを殺害したということが記されています。これは聖書以外には出てきませんので、本当に史実であったかどうかは分かりません。しかしヘロデが実際自分の命が脅かされると恐れて自分の家族を次々に殺したという事実は記録として残っているわけです。でそういうことがあるので、マタによる福音書の幼子たちを殺したという出来事が事実かどうかは分かりませんけれども、ヘロデならやりかねないというふうに誰もが思う、そういう王様だったということであります。ですからヘロデが東から来た先生術の学者たちの言葉を聞いて恐れた、不安を覚えたというのは、そういうことからでしょう。エルサレムにいる人々も恐れたというのは、その言葉を聞いてヘロデが一体どう行動するのかということがさっと頭の中に想像できたからではないかと思います。何かよからぬことが起こる、大きな悲劇が起こるのではないか、そういう不安を覚えたということでしょう。とにかく神の民であるユダヤ人は誰一人としてそのことを喜ばなかったということを、このマタによる福音書は私たちに教えているわけであります。神の民とは何の関係もない異邦人が遠いところから、しかも高価な贈り物を携えてユダヤ人の王を一目見よう、一目お会いして礼拝したいという思いを持ってやってきました。それに対して神の民であるユダヤ人たちは誰一人喜ばず、誰一人迎えようとしなかった。そういう先生術の学者たちとユダヤ人たちとの対比がここに示されております。でこれはこのマタによる福音書がユダヤ人はだからダメなんだというふうに言いたいわけではありません。ユダヤ人というのは確かに神の民ですけれども、私たちと同じように罪人であります。要するに罪人の代表としてヘロデやユダヤ人が描かれているということであります。特定のヘロデという人物やユダヤ人という民族を貶めるためにそういうふうに言っているのではなく、全ての人々は罪人である、この世は罪に満ちている、そのことをこの物語を通して私たちに教えて、そしてそこへイエス・キリストがお生まれになったということは、神の一人子は善人が満ちているところに来たのではなくて、罪人が満ちているところにやってきた、誰も迎えようとしないところにイエス・キリストはひっそりとこの地上においでになったということを伝えようとしているわけであります。そこに神様の固い決意を私たちは見ることができます。要するに 神はご自分の一人を善人に囲まれた世界に送り出したのではなくて、罪人が満ちており、そして何とかこの神の一人を排除しようとする、そういう人々の中へイエス・キリストをお使わしになったということであります。しかもそれはその全ての人々をイエス・キリストによって救うためでありました。そういうご計画のために神は一人をお送りくださったわけであります。全ての人々を救う方法はただ一つ、それはこの神の一人子が真の人となって全ての人の罪の贖いとなって十字架にかかるということでありました。生まれた時から神の一人子のその人生は決まっていたというふうに言ってよいでしょう。全ての人々のために死ななければならない、そういうものとしてこの地上に送られてきたということであります。そこに神様の私たちを何としてでも救おうという固い決意を私たちは見ることができますし、見なければなりません。またそこにこそ神の愛があるということを私たちは見なければなりません。漠然とした愛ではなくて、罪人を救おうとする神の愛であります。ここにいる私たち一人一人を何としてでも救いたい、そういう神の愛がこの物語に込められているわけであります。異邦人として東から来た先生時代の学者たちがイエス・キリストを尋ね求めました。神は星を通して彼らをベツレヘムへと導いて行きました。彼らは神の一人子を見て、そこで礼拝をしたというふうに記されております。遠いところからやってきて、そして神の一人子を礼拝する。異邦人が優れているということを言いたいわけではありません。まことに神を求める者はたとえ遠くからであってもやってくる。私たちもまた自分の救いのためにどんな困難があってもその救いへと私たちは邁進するのではないのか、そういう一つの模範としてこの先生術の学者たちの姿が描かれていると言ってよいのではないかと思います。マタイによる文書は、異邦人の学者たちが誠の一人子であるイエス・キリストを礼拝する、そのためにここに現れたと言って物語を始めました。そしてこのマタイによる文書の最後は、復活なさった主イエス・キリストが弟子たちを各地に派遣する、すべての人々に私の名によって洗礼を授けなさい、すべての人々に福音を述べ伝えなさい、そう言って送り出した。それはもちろん異邦人も含むすべての人々ということであります。このマタイによる福音書はそのような形でユダヤ人だけではなくて異邦人もまた救いの中に入れようとしてこの世に来られたということを私たちに告げているわけであります。その意味ではこのマタイによる福音書は今ここに集まりました私たち一人一人に向けられた福音書であり、私たちにこの福音書を読んでどれだけあなた方が神様に愛されているか、あなた方を救おうと固い決意を込めてイエス・キリストをお送りくださったか、そのことを深く悟りなさいと言って私たちに今呼びかけてくださっているのであります。私たちもその声を聞いてそれに応えて歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きによりクリスマスイブの礼拝をこのように守り導いてくださったことを感謝いたします。改めて御子イエスキリストのご降誕の御言葉を聞きました。毎年毎年聞いている御言葉ですけれども、同じ御言葉が違う御言葉としてまた新たに私たちの心の中で新鮮な思いで聞くことが できた幸いを心から感謝いたします。どうか私たちがあなたの御言葉によって罪人である私たちが あなたによって救われている、その私たちを何としてでも救おうとするあなたの御心をしっかり受け止めることができるように、今日もまた私たちを招いてくださいました。どうか私たちもそれに応えて、あなたと共に歩む決意を今また新たにしてくださいますようお願いいたします。どうかここに集いました一人一人があなたから受けた愛に応えていくことができますように、どうぞその信仰と生活を整えてください。またキリストに救われた喜びをどうぞ自分自身のものだけにするのではなくて、自分の家族や友人、また周囲の一人一人に分け与えていくことができますように導いてください。そのために語るべき言葉、またなすべき技をさせてくださいますよう、聖霊によってそのように導いてください。病の中にありますもの、悩みに苦しみにありますものに、どうぞあなたの力によって健康な体へと健康な心を与え、そして全ての悩み苦しみから解き放ってくださいますようお願いいたします。どうぞ間もなく2025年が終わろうとしております。この1年あなたが守り導いてくださったことを感謝いたします。また新しい1年もあなたが私たちと共にあって守り導いてくださいますよう、感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお勤めいたします。アーメン。
賛美歌260番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌260番です。お座りください。献金と感謝の祈りをお捧げいたします。ご奉仕の方はよろしくお願いいたします。
このクリスマスの夜、そして皆さんと共に神様の御子イエス・キリストの誕生をお祝いする時が与えられたことを感謝します。皆さんと共に礼拝できたことを感謝します。あなたから日頃たくさんの恵みをいただいています。その恵みのほんの一部をお返しします。どうぞ清めて御用のためにお使いください。この祈りをイエス様の御名によって御前にお注ぎいたします。
アーメン。
賛美歌259番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌259番です。お座りください。 教会の取りなしの祈りを祈ります。四式者の祈りの言葉の最後に主の祈りと合図をいたしますので、声を合わせて主の祈りをみんなで祈ります。主の祈りの言葉は座席の前のプレートに記してありますので、今日はちょっと見にくいですけれどもご覧ください。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、今まで礼拝を導いてくださり、クリスマスを祝うこの時をお与えくださっていますことを感謝いたします。今宵あなたの愛を思い感謝です。世界を導かれる神様、私たちが生きるこの世界においてさまざまなことがあります。戦争があちこちで起こり、平和そうに見える国々においても不穏な煙が立ち込めています。貧しい者、戦争で傷ついた者、家族を失った者、困難な中にいる者がたくさんいます。どうかあなたの御手の内に置き、癒し人々を守ってください。また大きな異常気象、地震などで生活ができなくなっている者もいます。少しでも早く安心できる生活へと導いてください。私たちは生きていく中で多くの悩みを持ち不安の中にあります。どうか一人一人を慰め励ましてください。病のとこにあるもの、年を重ね体調の変化と不安の中にあるものを守ってください。また家族をあなたの身元へ送ったものを慰め、そして守ってください。信仰を持つことができない家族、教会から距離を通っている友らに、あなたが教会へと導いてくださいますようお願いをいたします。今一度ここに集った一人一人の胸の中にある祈りを聞きくださいますようにお願いをいたします。これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。正英26番をもって主を賛美し、祝福高僧をもって礼拝を終わります。お差し支えのない方はお立ちください。なお高僧になりましたらお座りください。
願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、汝らすべての者と共に限りなくあらんことを。アーメン。